寒
っ、
ね、いや
寒い、
いやや
ばいよ。
いや嫌じゃない
今ね、
本当に本当に
2度です。
2度
ね、何が起きた、
何が、
ね、ついにね、あの中村の家の電気代が止められたわけではないです、う
ん、いやまあ止められてもまあ止められてもびっくりしないけど、まだもうちょっとそのこんな寒く2度はなってないと思うね。
2度じゃないね、
2度ではない。
でまあちょっとね、車の音とかもね、なんかこれから多分、ね、バイクの音とかも聞こえてくるかもしれない。
いやバイクの音
さすがにもう1時だからね、うん、聞こえてくる。トラックの音とかも聞こえてくると思います。
ちょっと騒がしいけど、いやでもまあ音楽は入れるからまあ聞こえないのかな。
そうだね、そうかもしれない、うん、
なぜかというとまあ
燃えてたの原点というね。そう、まあ、ちょこちょこ話してはいたけどね、まあインターネットに載ってるラジオは大体室内で、そうね、俺たちがねもうなゆったりとね、
ゆったりとさ
あのあぐらをかけながら、
あぐらをかいてなんか
お餅がどうだとかね、顔面センターがどうだとか、ミニマリストがどうだとかね、
もう安そうに言ってるけど ね, 言ってるけどね、
もうねそんな暇ないね、もうね
もうそんな暇ないよ本当に。完全に今俺らそんな言うもうね、
お汁粉を手にちょっと足りないよこれじゃあ、
足りない、これ確かに足りないよ。
山の、トゲ付き丘な、
うん、まあ、あえて場所はあんま詳しくは言いたくないんだけどね、
あ、うん、まあ、例の場所に、
例の場所にね、
まあ、
いつも始まりの地と俺たちは言ってるけどね、そのそ今野外ラジオですね。
ここでいろんなことがあったよ、ね、まあ、仕事始めにね、もうね、一夜を明かしたりね、一人で、
そう、まあ、そうっていうか俺はしてるけど、
なんかね、やらかしたりね、
やらかしたりなんか、ね、やらかしたり、
誕生日の次の日にやらかしたりね、うん、いろいろあったよ、うん、はい、
まあ、今年一番ラジオだから、そういう始まりの地の、
ね、
外だね、
外で、
でも外でラジオって自体でおかしいけどね、うん、ラジオじゃないね、ボイスメモだね、
じゃあ、
はい、
そうそう、
そっちで乾杯しようか。
乾杯しましょう。
おしるこで。
おしるこで。ライドオンラジオ。はい。どうだね。始まりました。
始まりました。
あのね、二つにですね。
うん。
まあまあ。許して
ほしい。何
を？寒いからちょっと。
もう寒いから本当に許してほしいよね。
あの寒いからうまくね話せないね。
話せない話せない。とりあえず今俺だから。
まあ、とりあえずね。はい。明けましておめでとうございますと。
まあだいぶ明けてますからね。だいぶ明けてる。
はい、このラジオは1年まずアップし続けられたこと。
でもすごいと思うよね。
の抱負とともにね、今回もラジオを始めていきたいと思います、うん、はい、ね、こんなもういつもはね冬眠してる時期なのにね起きてまいりました、睡眠不足の重症、中村と、
はい、まあ、このね草寒い冬でもねめげなくバイクに乗っている男川崎で
今回もお送りさせていただきたいと思います、はい、ということでね、今回の始まりのね感じ何を言いたいかと、さっきも言ったけどね、ちょっとね、まあ、ちょっと前回もね、前々回もラジオ聞いてたね、愚痴が多いな、
愚痴が多いな
って、なんか、愚痴が多い
な、上から、
そのね、そう、ラジオ内では言う、ディスってないって言ってたけど、改めて聞き直したらディスってんだと、
ディスってる、なんか上から目線、
ちょっとダメだと、
やっぱり、
人のことを話すんじゃなくてね、もうちょっと俺たちが、こんなところにいてね、思うこと。自分自身で思うこと感じることさ、
弱くなる反省してますね、
そう、ライダーとして話していきたいと思います。ということで新年もこんな感じ、新年はこんな感じで、
あ、こんな感じ、もう新年はちょっと弱者でいこうね、うん、
っていう感じです、
ね、
まあまあ一番最初できるんですけど、とりあえずどうしようか、ツーリングのことが、
ああ、そう、最初何を話そうかっていう、まあ、ツーリングじゃないか、とりあえずあの、お正月何してたかっていうか、
なるほど、
ね、まあ、まあ、お互い、まあ、俺は実家に帰ってました、
はい、
実家に帰って行って、 最初バイクで帰るか新幹線で帰るかすごい悩んでたもんね。多分ね、まあいろいろなんかね、年末になるとね結構こうで、俺なんか久々にその年末に本当お休みが取れてさ、久々ってかほぼ初めて、あ、その社会人になってから近かったからどうしようかなって考えたけど、まあやっぱ車の渋滞とか、うん、そういうのも考えたら
年末はね、
そう渋滞するよ。でなんかこの時期やっぱりなんかいろいろ凍結するのかなと思って、まあ普通に新幹線で帰ったわけよ、はい、まあ失敗したんですんごいあったかかったしね、もうバイクで帰ればよかったと思って、まあ、でも渋滞したかもしれないけどバイクで帰ればよかったと、まあ、新幹線でおとなしく帰って、何をしたかっていうとね、もう何もしてない、初詣行って、もうやっぱり、あとなんかね、あまりに暇だったから久々に映画見に行った、
はい、
映画ね、まあ、今話題のあれです、
あれですよと、いやつが去年話題の
スターウォーズ、
はい、それがあったよね去年ね、バックトゥザフューチャーの去年のあれはね、
え、
去年バックトゥザフューチャーのマーティーが、いた未来、
ああ、言ってたな、そんな
2015年が あの当時の映画の未来、
ね、飛んでないよね、
なんだっけな、でもなんかナイキかなんかが自動で靴はこうシュッてやる靴は発明してるみたいなね、
そうだな、飛んではなかったな、車、ホバーボードもまだできてないな、
ホバーボードもまだできてないし、
でスターボーズ見に行ったんだよ、もう本
当に、はい、スターボーズ7フォースの覚醒ね、
いや
なんで
よかったよかったねって、ね、俺スターボーズを見に行ったわけじゃないんだよ、俺がねミレニアルファンコファルコンを見に行ったようなもんやけんね、
ミレニアルファルコン、ああ、ミレニアムファルコンね。そう、あれ、名前わかんなくてさ。
え、ミレニアムファルコンし、
え、あれでしょ、ハンソロの。
そう、ハンソロの宇宙船。いや。
だからさ、まあ、ちなみに、こっから先、フォースの学生見てなくて、ネタバレが嫌な人は飛ばしてください。はい、主人公が、なんか砂漠の中ダッシュで来て、うん、最新の宇宙船が、なんか私の宇宙船があるって言った時に、通り過ぎるじゃん、うん、あ、通り過ぎじゃなくて、でこれはボロっつって、
これはポンコツだって、
で自分のが壊されてあっちの方がマシっつって行くじゃん、乗り込んだ時おおってなったけど俺は家族で見に行ったんだよ、うちのお父さんが結構スターウォーズ好きなんだ、で弟はもう結構知ってて、俺はエピソード1しか知らなかった
あ、そうなんだ、
だからあの宇宙船は知ってるんだよゲームで、
ああ、ゲ
ーム、ね。そう。知ってたから、マニアはここで盛り上がるんだろうなと、盛り上がらへんしたね、俺は。どっちかって言
ったら。俺もう。
ちょっと視点が違ったんだよね。うん、あ、ここ盛り上がるところなんだろうな
俺はね、スターウォーズの何が好きかって、とりあえずね、やっぱ宇宙船がいいよ。俺、本当何を見に行ったら、本当ミレニアファルコンがやっぱり飛んでて戦うところが見たくて、スターウォーズの内容は、まあ、楽しみだけど、ミレニアファルコンの方が俺楽しみ。なぜかというと、なんで俺ミレネオファルコンがこんなに好きかというと、俺のスターウォーズのあれは あんまり、まあ、もっと熱い人はいると思うけど、うん、俺の中ではスターウォーズは一応 全作品俺 見てきたわけよ、
1から
全部見てきた、うん、映画館で見たのはだからエピソード1、2、3と、まあ、今回の4作品で、前のやつはでも DVD で、は
い、見れないからね、うん、
DVD で
外前だからね、
そう
30年くらい
DVD できっちり見て、で、そう、1話で目で、その前にね、俺がまだ小学生ぐらいの頃に、まずうちにね、ミレニアムファルコンのさ、おもちゃがあった。で、まあそれは、なんかうちのお母さんがね、実はお母さんか、兄貴か知らんけど、スターウォーズが結構好きで、で、なんかその、俺は、ほんとね、つっても、俺がほんと小学、幼稚園の頃に、
幼稚園、
俺いまだに覚えてるんだ、幼稚園の頃にそのミレニアムファルコンのおもちゃがあった、どういうおもちゃかっていうと、なんかミレニアムファルコンの結構ほんとこんくらいの、でなんか銃みたいになってて、それミレニアムファルコンがあって、その下なんか上の
トリガー
があって、でなんかそのなんかスポンジのなんか空気砲みたいな、なんか押したらピュンピュンって発射するようなレーザーっていうそのスポンジ玉みたいなっていうおもちゃがあって、 当時はだからこれ、なんかこれがなんか宇宙船なんだよっていう感じで遊んでたけど、こんなかっこ悪い宇宙船あるかっていう感じ。もう一個なんかね、タイファイターって知ってる？タイファイターのおもちゃ、あ、これがかっこいいと思ってたわけよ。これが宇宙船だよねみたいな感じで、だよねっていうか感じで、とったミレニアムファルコンとタイファイターどっちが幼稚園の頃かっこいいかというと、絶対タイファイターの方がかっこいいと思う。
でもあの戦隊ヒーローものはミレニアムファルコン型の宇宙船結構
ああ、あるけど、だって映画でも言ってる通りミレニアムファルコンポンコツじゃんか。
そう
でそう描いた中で、でなんかスタ DVD で初めてスターウォーズを見た、 DVD だね、当時はビデオかな、あれはビデオかなんかでスターウォーズを、ワンというかその一番最初の作品を見た時に、でなんかミレニアムファルコンがその動いて飛んでるところ見て、なんてかっこいい宇宙船なんだって当時すごい思って、あ、なんかおもちゃであんなさポンコツなのに、実際、まあ、映画のポンコツとか言われてるけど、実際動いてなんか宇宙を飛んでるところを見るとすごくかっこよくて、で一番俺がその好きになったのは、あのワープっていうか高速、あの光ミレニアムファルコン光より 1.5 倍ぐらい速いって言ってるけど、あの高速に入るシーン、あるやん、あれがすごい大好きで、てかみんな好きなはずっちゃうけどね、あのミレニアムファルコンがあの高速に入るあの瞬間、あれが大好きでさ、一気にミレニアムファルコンが大好きになって、
なるほど
そうっていうのが俺の、でさらになんかその進めていく中で、なんでミレニアムファルコンがこんな好きかっていうと、なんか結構半数、ものすごく半数、実はあの宇宙船ってね、元は民間戦闘機、民間のなんか輸送のなんか宇宙船だったのを、あのハンソロがあのものすごく改造し、違法改造しまくって、だからなんかあんな異常な、映画見て撮る異常な速度とかさ、異常な速度です。で、なんか、で映画内でもこれは宇宙最速の宇宙船だってすごい自慢とかするわけ。あ、その最初の方の。で、それでなんか違法改造とか繰り返して、で、映画中でも言ってるけど、まあ見た目は少々悪いが、こいつは中身で勝負だって言うんだよ。かっけえ。それでなんかそういう、あ、なんかこういうマシン持てたらなとか当時思ってて、はい、っていう、
俺4知らないんで、あの4って
最初、そう最初のね、
で7を俺1しか知らなくて、だからアナキンスカイウォーカーの中で7見て、でその後5、6見た、で言ったらハンソロっていうものがどういう人なのかも知らないし、全然知らないのよ。
そうだね。
だから、あの、もう本当にネタバレだから飛ばしてほしいんだよ。レイヤ姫のハンソロ結婚してんじゃん。うん、あれも前の話で結婚してると思い込んだ。
結婚っていうかね、あれがまたなんかなんという関係、まあ一応結婚やね。
だって息子言うんだから、
ね。まあまあそうやね。結婚だね。
で、してるから、まあ、あのなんか前の話で結婚してたんだろうなと思ったら、うん、そうじゃないじゃん。
そうじゃない
んだ、ね。あの話で初めておーってなるわけ。だから言ったらファンが盛り上がる場合
だ。子供できてたんだねっていう
の
ね。
俺は盛り上がらなかった。前の話で結婚してたんだみたいな感じでさ、でレイヤ将軍ってなってたから、あれ姫じゃなくてレジスタの将軍だったなみたいな、あとはなんか最初の方にポーが走ってんじゃん、
走って
でなんか地図もらうじゃん。
ああね。
あの二人もなんか前の話にいたんだろうなと思ったら初登場だし、
初登場なんですよ、
初登場だし、あのダースベイダーに出てきたと思ったら初登場だし、生命維持装置だと思ったら普通に髪外れるし、
そうだね、ただのちょっと中二マスクだったね、
普通の顔だし、
普通の中二マスクだったね、あれは、
あいつも初登場だし、だから俺は5と6見て初めてなんか、あ、なんか全然繋がってないんだと思って。
だから本当ね、好きなやつは多分ね、あの最初 の、 あのミレニアムファルコンが動いて飛んでるところを見て、あ、もうスタンディングオベーションだったの。多分もう俺もなんか立ちたかったもん。ああ、お前が見たかった。でなんかあのポンコツっていうか、あの巨体がなんかあの狭いところをヒュンヒュン飛び回るのがあれを見たかったもん。
あとさ、ミレニアムファルコンがさ、ハンソロの宇宙船に捕まるじゃん。うん、ロックオフされたってなるじゃん。うん、あれ何？
あ、レーザーロックオンって、
あ、レーザーでロックオンするのか。そうそう、俺だから最初フォースかと思ってさ。
あ、
だから俺最初ハンソロがフォース使えるのかと思って。
あ、違う違う、
知らなかったからそれ以前も。
あの結構ね、その一番最初のスターウォーズの作品でもロックオンってされて、なんか敵の帝国軍が、その帝国軍がそのあのミレニアムファルコン、結構ミレニアムファルコン結構使う、
あ、そう、
敵戦によく捕まってんだよね、あれ。ロック、あ、ロックオンされた、もう逃げられないって言って、それでレーダーにロックオンされて、そのままなんか操られる。まあもうあの時代だから何でもありだと。
巨大なフォース使って使われたのかなって、そしたら
半数、うん、半数がレーダーロックオンして、いやでもいいよね毎回。で毎回やっぱり面白いのが、なんか巨大兵器になんかそういう、なんだったっけ、そのハンソロの軍の名前が、思い出さん、
ハンソロの軍のレジスタンス、
レジスタンス、
ハンソロはレジスタンス、
レジスタンスじゃない、
でしょ、ハンソロは違う、
そうやね、ハンソロはどちらかというと、まあ、元は運び屋だもん、
運び屋だもんね、ただ宇宙ギャグみたいな感じ、
うん、そうそう。
でもね、こんな感じでね、まあ、俺はあのスターウォーズに、まあ、ほぼ初めてみたいな感じで、俺は素人で行くのは知ってるぐらいで踏み込んだ。なんかね、いや、なんでスターウォーズこんなに人気なんだろうって、もうちょっとその、まあ、慣れてない人から見た視点でね、見てみた。で、まあ、まず最初に思ったのは、5と6ってダース・ベイダーって悪役じゃないよね。
まあ、そうだ、
そう、俺はもうダース・ベイダーイコール、まあ、なんかもうフリーザとか、なんかああいうなんかもう最強のやつみたいな感じだったんだよ。結構揺れ動いてるシーン多いし、ルークと話してる時とか完全にお父さんだよね。
うん、まあさ
完全にお父さん、なんかもう微塵もな、
まあ、
微塵も敵じゃなかったよね
てか、
うん、もう完全にお父さんでさ、
そうだよね、
ドース・ベイダーってこんなんなんだって俺も、うん、その時今まず第一印象。
いやでも結構だから冷酷な判断はするよね。
え、違う違う、だってさ、部下にも優しくない。
ああそうだね、
シスはこんなに優しくないぞみたいなのって、俺も確かにそうだと思う。うちの先輩の方がよっぽどよっぽど冷酷だよ、うん、
いやいやでも結構
うちの上司の方がよっぽど冷酷だよ。
ダース・ベイダーも厳しい時は厳しいよ、厳しいけど、でも優しい時は確かに優しいよな。
だから本当普通になんかいいやつというか、いいやつって言うとおかしいけど、
おかしいね、
なんか
一緒に宇宙支配し、
全然悪いやつじゃねえじゃん。ちょっと情けなくもあったもん。
だって、
あ、そうなの、5と6見て俺イメージは思った、なんかあの音楽だったからさ、
で
ドゥーッドゥーッドゥーだからさ、もう、もうまあそういうキャラだと思ったらさ、
はい、死刑みたいな感じ。
そうそう、なんかもうなんかちょっとでも逆らったらもうなんか裏連れて感じるはずみたいな感じ。
あ、でもそんな感じよ。
え、そんな、そんなシーンある？
あ、あるある。なんかちょっとあのミスしてもう、あのなんかフォースでもはい。
お、そんなあった。
はい。あれからでも途中ででもな、許すところ次は内臓的な感じで、ってのもあるし、でも1話とかでさ、もう1話でまあそのデススターっていう。
あ、そこ見てないんだよ。
宇宙船があるけども、そうそう、普通になんかあのレーザー砲であの地球っていうかあの惑星一つ壊してたよ。うん、あ、あれ
はそれでも7でもやつ
だ。でも7でも今日びっくりしたのはさ、7の兵器あれすごいな。
あ、そうだ、ね、
あの太陽エネルギーの、
ね、あれすごい、ね、
いやすごいっていうか、まあ、うん、最初の方はさ、
規模が大きすぎるからどっからがすごいか分かんない。
いや毎回その結構そのあの帝国軍ってそういうで、あれはなんかその毎回
ダークサイドはね、
ダークサイドはなんか惑星一つ壊すぐらいのなんか兵器を持ってるんだよね。でなんか最初の方はデススターっていうその宇宙ステーションって大きな、まあ、地球ぐらいの大きさのなんか大きな宇宙、その宇宙船があって、
デススター知ってるわ、うん、
でそれはレーザー砲が、そのでかいレーザー砲って言って、それ一発撃ったらまあ大体地球一個壊せるぐらいの、惑星一個壊せる威力を持ってて、で今回できたやつはなんか太陽エネルギーを使ったなんかすごいレーザー砲、あれ一発でなんか5個ぐらい惑星一気
に、そうだね、なんかその惑星の中によって小惑星全部壊して
た
ね。
あれすごいな、すごいなっていうか、もうあの時点なんかもうおかしいっちゃうからね、もういろいろ設定、
ね、そうだね、うん、で、いや、でもう一つがスターウォーズがなんであんなに人気なの、あれさ、まあ、単純に一番単純に落とし込むと、かっこいいヒーローがすごい超能力使ってお姫様と結婚する話で、
うん、まあそう、
だからそれ王道の王道じゃん。
まあそう、あ、
スターウォーズってなんかここまでシンプルなんだって。
え、でも
スターウォーズってめちゃくちゃシンプルじゃない。
まあ シンプル。
俺それを思ったんだよ。なんかもうテンプレのテンプレの一番最初なんだろうなと思って、
まあ、だから世界中が、
おお、そうそうそう、だから俺もっと複雑に考えて理解できないものだろうな。誰でも理解できるよね。
だからまあ人気があるんだろう。
みんながかっこいいし俺もなりたいって思うよね、あれね。
俺もフォース憧れたし、
そう、フォース
憧れたし、ミレニアムファルコンも憧れたし、
最後お姫様と結婚するっていう、なんかもう
俺も、
ディズニーみたいな、だから買収されたかもしれないけどね。
俺も一発ぐらいあのレーザー砲撃ってみたいんだよね。なんかどうでもいい惑星が一つあるとすれば、ちょっと一個だけ、ね、これちょっといらないから、ちょっと一個だけ、破壊しても、破壊というかちょっと消去してもいいかなって言ったら、あ、じゃあ押していいですかね。じゃあポチッと押して、バフォーって、ちょっと撃ってみたいけど、毎回あれなのかさ、なんであんなね、毎回あの一発で壊されるぐらいのあの、ね、戦闘機とかに、ね、
ああそうそう、京都だね、
そうそう、あの前のデススターもさ結構割とあっさりとやられてる、
あっさりっていう結構深部まで潜ってたよね。
そうそう、深部まで戻って
その相当技術にどうや、
核の方にも直接受けてそのままボンなんだけど、今回もまたやられたねみたいな感じで、あ、今回もまた同じような感じでやられたけど、もうちょっと手打ったらみたいな思うんだけどね。まあ、ああいう巨大兵、
あ、そう、あともう一個、マカロンネタバレの最高司令官って出てくるじゃん。
あ、出てきた。
これ別に あれ最初から言うもんだと思ってたら、あれも新キャラなんだ。
うん、そうそうそうそう。そうそう。
なんでボスが新キャラなんだよ。
なんかそのボスとか裏ボスというかその真の暗黒の。
あそこで新キャラ出てくるんだよね。
お前誰だったの。
お前誰だ。
いや、そのダースベイダーを操ってたその
シスでしょ。
シスはもうダースベイダーが落として、
あ、いなかった。落として
。
やめろっつって落として、はい、う
ん。落としたんだけど、あれまたなんか。
お前なんだ。
お前なんなんだよ。あ、いいやみたいな。だってスターウォーズ、もういいやん。多分俺らより詳しいやつは違う。そうじゃないってやついっぱいいると思うからいいよ。もう俺たちでなんかどうのこうの。とりあえず俺が言いたいのはミレニアムファルコンがいいです。大好きです。いいよね。ああいうなんか
その正月でしたと。
はい。
ね。まあ、これから紹介する、もうあとブルーハーツとか漫画の紹介ぐらい。
なんだなんだ、
え、そうそう、なんか、
あ、私こそ漫画大丈夫か。
これはねすごいんで、まあね、やっぱりね、じゃあね、これ何の漫画っていうのはね、おかしい、ケーキケーキ
シャン、
すごい古い人。
このラジオを聞いてる人ってさ、少女漫画でしかもさらに持ったんで、
いや俺がね、まあ、もうこれはねちょっとね迷うところだけどね、まあ今ね、じゃあね、パティシエの漫画って何ですかっつったらね、いろいろパティシエが出てくるよね。そう、
じゃあでも
すげえんだよ、
お前ら見てるのかって思われるの嫌だろうが。
いや俺見てないけど。
俺も見てない。
で見てないから偏見なんだよ。でもすげえんだよと、これは違うと、菓子職人とは何たるかみたいなのね書いてあるね、すごい漫画なんだよ。
だから少女漫画って大体みんなそんなとこ、ガラスの仮面しかりとかそういう、
メールパティシエで少女漫画ね、
知らない、
リボンだよ。
でも俺少女漫画ほんと知らないから、まあ、家に一冊あるけど
あるけど
あるけど、あるけど、うん、あるけど、はい、
でもね、そんな感じで、だから結構ガラスの仮面とかも前紹介してたんだけど、うん、そんな感じで結構少女漫画って熱い、熱いっていうのはあれだけど、結構あるんだよ、こういう根性物みたいなのが、まあ、あの収蔵物でコートの何とかって
感じだ
け
ど、あれ何、
これは何だっけ、アタックナンバー、
アタックナンバー、アタックナンバーワンじゃない、テニスの方は何だっけ、テニスの少女漫画何だったっけ、あれは違うわ。
アタックナンバー
ワン。いや、そうそう、エースになる。そうそうそう。どうでもいいや。
でも、まあ、そう。何が一番好きかっていうと、なんかダメな子なんだけど、ダメな子で、ガラスの壁もそうなんだけど、
そうなんだよね、
結構ダメな子。
そうそうそう、少女ファンがダメな子。
取り柄というか、取り柄がないというか、なんか、変なことしちゃうやつなんだよ。うん、で、その変なことしちゃうやつの、その変なことこそが、ダイヤの原石だみたいな漫画なんだよ。もうそういうのがいいなと思って、なんていうのかな、よく、まあ、この これもうこれ結構本題に入っていくというか俺たちの本質なんだけど、まあ生きてるうちにさ、じゃあ学校に30人生徒がいてさ、漫画好きなやつとスポーツできるやつと、こっちが人気あるやつとスポーツできるやつや勉強できるやつと、なんか雑学ばっかしてるやつ勉強してるやつが人気あるじゃん。人気あるっていうか周りからの評価高いじゃん。でなんかそのそれをし、それについて詳しいことについて気持ち悪いとかね、そういうやつがいるわけよ。ちげえぞと。お前そでその輝きな、それはそいつの輝きなんだと。でまあまあまあそういう、まあ、むしろその輝きを持っている人たちにね、ちょっとね伝えたいことはね、それをじゃあそれに対して劣等感を持つことが一番ねもったいないと思うね。うちの本座なんか見てみろよ。高校の時やっても、ひたすらなんか携帯でポチポチポチポチポチ、俺がもうなんか、携帯ばっかやってんじゃねえやと言いながら、ってさ、今こんなことになってんだよ。輝いてんだよ。
輝いてるかもしれない。
輝いてるかもしれないけど、ね。
まあそうそうね。
でも本当になんかね、
人知れず輝いてるな、確かに。
他の人にはない能力だよ。他の人にはない能力。まあさ、持ってる人もいるけど、それを売りだよね、自分の。でそれをなんかね、やっぱりそういう持ち続けてほしいっていうかね、信じ続けてほしいし、そういうのをなんか見つける師匠みたいに出られたら最高だなっていうのが俺の好きなタイプなんですよ。
なるほどね、そういう人いる？
そういう人って、
あ、そういう師匠、
まだ俺の輝きを見つけられてる人はいないね。
俺もいないな、
まだね。そんな簡単に見つけられたら困るよ。俺どっちかって言ったら違うんだよ。俺ね、どっちかって言ったら普通の人なんだよ。
いや、俺もだ
よ。俺どっちかって言ったら勉強ができる方で、スポーツもまあまあできる方。
じゃあ俺だいぶ違うわ。
俺はどっちかって言ったら逆なんだよ。その
俺違う、
周りからの評価が高いタイプの。
俺は全然
だけど、俺はどっちかって言ったらそういう変なやつが好きな。こっちの方が俺よりも全然すげえやって思うタイプだった、う
ん、俺変なやつかもしれない。俺は多分変なやつだったし、変なやつらと一緒につるんでたし、でもその普通のやつらともつるんでたね。
ああ、
でも、うん、まあ変なやつだ
った。だから俺普通のやつなんだけど変なやつとつるんでたんだよ。俺普通のやつとつるまなかったんだよ。俺普通が嫌だったから。自分が普通なんだけどっていうのがあって、でそういう系のが結構ねハマったよねっていう感じですと。
で結局ケーキ、その
ケーキの紹介はね、まあとりあえずね、まあね、なんだっけ、名前忘れちゃった。主人公の女の子、あ、塩崎かなちゃん、三人姉妹の一番末っ子で生まれると、それが冒頭の、なんだけど、もう一歳の子からケーキが大好き。どんなに泣いても経緯出すような経緯が、で、まあ3歳ぐらいなんか虫歯になったりするんだけど、で結構まあ描写で、授業中の描写で結構その10人でなんかその割り算、なんか割り算どうしたらいいですかみたいなの出すの。で塩崎かなはそんな頭良くないからシュンってするんだけど、6人の経緯をじゃあ分けるとしたらどうすればいいかすると、もう途端に私答えるみたいな感じでやりやすいの。言ったらそういう偏った子なわけだ、うん、で、まあ、他の長女と次女はそれぞれ、長女は文学の才能があってすごくいろんな作品にコンクール入賞したりする。次女はそのピアノの才能がすごく、音楽の才能があって、それもなんかいろいろ推薦留学したりするんだけど、かなちゃんは何にもないんだよ。成績悪いし、お菓子好きなだけだから、
好きだ、
俺は誰にも評価されないじゃん。
そうです、
お君はお菓子が好きなことってなんか評価されしないから、なんか私ダメなやつなんだねみたいになってなるんだ。で、ある日高校生になって、まあなんかその友達3人で通ってて、めっかりと、まあ、下校して帰るじゃん。で、なんかそのまあなんかどっかのお店寄ってかないって言って、でそいつはお菓子のことしか食べないから、どんなケーキ屋さんって言うんだけど、その後服屋さん本当にお菓子のことしか頭にいないみたいな感じなんだけど、である日その一個フランス菓子店に寄るのね。なんかそう、でそこでまあ楽しい時間を過ごしてた。そしたら隣ですごい騒ぐ声が聞こえて、何かっていうと、服 フランス人が騒いでるよ、うん、で なんだかその彼女ちゃんは結構フランス語を母親から叩き込まれて喋れるから、どうしたんですかっていうと、俺はフランス菓子じゃないと、偽物出されたらもうとんでもないことだみたいなフランス人が言うわけ、うん、で母ちゃんは美味しいわけ、うん、なんでこんな美味しいお菓子をこの人持ってで店長と出てきて、なんだこいつって、うん、じゃあてめえ作ってみろと、そしたらフランス人がいいと思う作ってみろっつってコックコートバッと来て厨房に入るわけで、おこんなにいい設備があってあんまりあんちしか出せないからもったいないとか言い始めて鼻歌歌いながらお菓子をボンボンボンボン作ってくる、うん、で本当に楽しいお菓子は本当に楽しい気持ちで作れない作れないよみたいなことを言いながら、もう鼻歌歌いながらもうサーサーサーってもうおしゃれに作ってくる、
いいこと言ったね。
でなんかそのそうでお菓子とか作ってくるよりもなんかそのかなちゃんがあこれにすごい飾り付けするんですよみたいな言うと、そのフランス人はフランス菓子ってのは、ね、日本みたいな派手じゃないんですよ、もっとなんか上品でエレガントでみたいな、すごい表現がねまたねいいんだよ、俺のなんか一番好きなやつなんて、なんかもう派手にババババンっていくんじゃなくって、おこそかだけれどもしっかりと品があるケーキみたいになって、さあ召し上がれっつってくると、もうそれが格段にうまいのね。でなんかその色味のお菓子と全然違うわけ。でもそれを境にその母ちゃんが普通のお菓子を食べながら、じゃあ私はパリに行かなきゃ一生お菓子食えないっつってパリに行くことよ、うん、でもパリに行くにしても何にも才能もないから親は認めてくれないんだけど、お姉ちゃんとお姉ちゃん2人がパリに行くことになって、それぞれの先生でそれで一緒に炊事係としてついて行ってパリに行くと、うん、そんな感じでそのしがみつきながらもうパリに行くんだよ。もうそういうのも好きなんだよもうそう絶対無理だと認めらんないけど、なんかそういう自分の工夫でパリに行って、いざ行ってでも、まあ、行くんだけど、そう簡単にお菓子屋さん見つかんないわけよ。じゃあ何で探そう、自分の舌で探そう、全部のお菓子屋さん一軒一軒回ってめくれやくって、これ違うっつって自分の舌だけで見つけていくと、で諦めかけた頃にちっちゃい店があって、あこう言ってないのって言ったら、なんかそれが寂れた店で、そのクッキー食べたら、あこの味だって見つけるんだけど、そこにはあのフランス人の青年はいないと、うん、あの青年実は日本で交通事故で死んじゃってた
の、ね、あそうな
の、ああでその親父さんがいて、私はそのフランス人の青年に憧れて日本から来たんですって言ったら、日本人だとてめえ帰れみたいな、日本人がうちの息子を殺したんだみたいになってなるんだけど、どうしても弟子になりたいからつって弟子になってっていう話だ。
よくわかりました、
はい、
よくわかりました
ね、はい、なかなか手に入れる機会ないと思う、このケーキケーキ単行本というのは
なんかもう漫画喫茶にないだろ
う、漫画喫茶にないと思う、
ないだろ
う、うん、あれ漫画喫茶にないと思う、相当古いのね、なんかね、原画が一時期なくて幻の作品って呼ばれてたけど、なんか見つかったんだ、そういうエピソードがいいよね。
それお前ん家にあったもんね。
俺ん家だったうちのお母さん
だもん。ああ、うん、でもそう考えたらうちのお母さん、うちのお母さん母方のそのおじいちゃんおばあちゃん家に、うん、少女漫画確かにいっぱいあるよ。お母さんが集めてたやついっぱいある。それこそガラスの亀とか。でこの前行ったら。たまたまなんか大掃除手伝ってたんで、結構ね少女漫画がすごいあって、これ誰のってお母さん
と
妹のだよって言ってた、あこんなにいっぱいあるんだって読まなかったけど、結構少女漫画、古い少女漫画いっぱいあった、俺あんま興味なかった、
結構面白いんだよ古い少女漫画、
あったあった、
萩尾元がおすすめで、うん、
そういう
漫画の紹介もありました、
漫画の紹介、そう漫画の紹介っていうか、誰紹介ってことにしておこうか、
そうだよね説教タイムではない、その説教はするムーブじゃないからね、
さってか寒いんだよ本当にもう
井戸の中、井戸の中
お前正直言ってあんまりね話が入ってこないし、話も湧き出ない、とりあえず寒い
そう、ね、
寒いし、
バイクの紹介は、
バイクの紹介はないけどね、紹介ってだからさ、なんか今年はさ、その今年はさ、
今年はって
今年はっていうわけじゃないけど、なんかその、まあ、GGR とりあえず車検もあるし、まあどんうんですよね、まあ、今俺の ZZR1100、
はい、
まあ、7万2000キロ、
はい、
まあ、98年の年齢10万年、結構だいぶ片落ちでさ、 それこそもう
発生距離地球石がね、
だいぶ来てるんですよ。だからどこまで直せるかっていうのが問題なんだよね。でもさ、なんかそのスターウォーズを見てさ、ミレニアム・ワルコンってさ、なんかでもあれこいつはポンコツだけど中身で勝負だっていうあれ、あれをさ、ああでもそれだよなみたいな、なんかそういうのに憧れてたんだよ俺はね。そういう最新型のマシンではなくて、型の古いって、ポンコツって言ったらわからんけど、かっこ、俺はかっこいいと思ってるけど、そういうね、中身で勝負してきて、あのどんどんとリフレッシュしていって、最近最新のバイクに負けないぐらいの走りをできるように。いやでも今年はね、ちょっと一つ目標があってさ、一つっていうか、まあとりあえずね、まあ前々からやり方っていう、とりあえずね、ハイグリップタイヤを履こうと思って。ハイグリップタイヤって、とりあえずレース用ってわけじゃないですね。今までずっとツーリング用のタイヤを履いてたんで、まあそれはそれで持ちは良くてよかったんだけど、ね、今年はちょっとあの、だからそういうスポーツ系のタイヤを履いてみて、とりあえずグリップのいいタイヤを履いてみようかと思ってます。あわよくば装備とかも整えられるようだったらね、俺サーキット走りたいのね、一回。
妖精になって。
そう、妖精になって。俺サーキット走行をちょっとしたくて。だから、まあできたらやけど今年はサーキット走行をやりたい。はい。これがもう今回の今年の目標。いや、でも第一にまず、ね、その前にちょっとツーリングタイヤを卒業して、ちょっと、はい、ちょっとお金を奮発して、ちょっとハイグリップタイヤを買おうかと思ってます。ハイグリップっていうか、タイヤ、バイクにとってさ、どんなにすごいカスタムしてもね、タイヤが命だからね、ほんとに。ということで、今年はいいタイヤを履いて、あわよくばサーキット走行できるように頑張りたいと思います。
そうだな、まあそういう観点からいくと、俺がしたいこと、今年できるかどうか分かんないけど、俺したいことって
。お前できるかもしれん。
レベルで、言ったら、バイクって最近普通だって、まあまあ、結構、コスプレ的な、あれもあるよね。
俺、
あるでしょ？
俺コスプレだもん。
だからその、なんかコスプレが堂々できる一要因でもあるよね。
そうね。
だから前も言ったけど、やっぱり、前言ってないか。このね、多分ね、ライドラジオライダー言ってないかもしれない。あの、なんでバイクに乗りたいかっていうきっかけ。もちろんきっかけは、あの、川崎から誘われたっていうのもあるけど、それより前に、あの、思ってたのが、結構、マシーンに乗りたいみたいな、マシーンに乗ってる俺みたいなのがやりたいなって。で結構そういうコスプレ的な要因もあるとしたら、なんか結構あの前も言ったんだけど、ライトにさ接合者みたいなのガーンってぶつけたり後ろにそれめちゃくちゃなんかごっつい荷物積んだり、なんか結構最近ミリタリー系で固めて、もうなんかめっちゃすごいジェブルの人みたいな。
ジェブルの人わかんねえよ。ジェブルの人はわかんないけど。
夏キャンプしてやっていうのが一個目標。
ああ、ね、
うん。めっちゃ装備固めて。
あの
ジェブルの人すげえなっていう。なんかあの、普通のライダーとちょっと違う感じ。普通のライダーとライジャー系じゃん。こっちはもうミリタリー完全に。なんか、キドの旅とか。そっち系の。
あ、でもたまにいるよ。
うん。
いるよね。
ああいうこと。
いるよね、たまに。
ああいうのしたい。
この人何目指してんだろうってたまにいるよね。
俺はそれやりたいな、うん、そういう感
じ。なるほどな。あ、そうだ、そうなんか。ついでにやけど、大型はいつ取るのかな、免許が。
大型しばらく取んない。
取んないか。
だって、大型取ったら酒に限る
よ。いや、大型取るって免許の話、
ね。
バイクはまだ全然ジェブルでいいけど、ジェブルの人でいいけど。
ジェブルの人でいいけど。
大型はまだ取らないんだ。
大型は2年後ぐらい取るとする。あの仕事が人だらけついてるんだ
けど、とりあえず今年はとりあえずお前装備をしっかりしたら、なんかそのまあなんか例えばブーツを買うなり、ちょっとジャケットをちょっとプロテクターの入ったのをしっかり買うなりしたら、
だからそっちじゃないんだよ。
そっちじゃない、
そっちじゃない、ジャケットじゃないんだよ。
ジャケットではない、
ミリタリーみたいと思う。だってあれじゃん、防弾チョッキとか
もそうさね。そうさね。あと今年の目標、あとカーパンもできれば欲しいなっていう。サーキット走行するのは下のパンツがないわけね。ジャケットはいっぱい持って、レースサーキット用の持ってるけど、パンツは持ってない。カーパンもあわよくば変えて、
鈴鹿の妖精にね。
そうね。
まあもう一個あるとすればライドのラジオとしての目標ですね。
そうね、今までも俺たちバイクの目標ばっか話してる。ライドのラジオの目標はとりあえず
大体ね、ボイスブログ始めて1年間経ちましたと、ね、今回はじゃあ新しくホームページ作りましょうっていうのね、ちょっとまだ進んでないけど、でも今年中にやりたいと思います。ね、今年度中ね、4月までにライドのラジオのホームページ作っていきたいと思います。ね、まあでも多分ねブログはブログでやると思うんだよ。ボイスブログとしてあの小さなでやろうと思うんだけど、うん、別にその倉庫として
倉庫として
倉庫だったり
蔵として
A とかね、他のものをアップしたり、またはアテネとかオンラインとかの関連のものとか、あとはなんかもっとよくできたできるんだったら、例えばねいろんななんかさ、まあ、コレクションじゃないけどさ、こういうものいいよねみたいな、そういう場所とか、あと掲示板貼り付けたりとかで、俺だんだん分かってきたんだよ。
何？
お前らがメールしてこない理由。
何？ああさ、お前らがメールして
こない。お前らがメールしてこない理由。だんだん分かってきたんだよ。急になんか話振られてちょっと困ってたろお前。うちの掲示板ね、メールアドレス書かないで、名前と。個人情報めちゃくちゃ出るのよ。多分2チャンネルみたいな感じでパパってコメント打ってたら多分みんな楽なんだよ。そういうのにしていこうかな。だからね、いやちょっと思ったんだよ、ツイッター始めるのどうかなっていうのも、ライドのラジオっていうアカウント。でもツイッターはツイッターでアカウント必要じゃん。
そうね、
だからやっぱり気軽になんか打ち込めるなんか欲しいなっていう。
そうそう、俺はもうそれ痛みつけてほしいんだよね。
そうよ、
だからちょっと批判の声欲しい。
そう、お前らがメールしない理由はそれだろと、匿名でやりたいんだろと。
そう、匿名じゃないとだって悪口言えないもんね。
掲示板みたいなの貼り付けてってやろうかなみたいなのも考えてます、
うん、
はい、ね、
欲しいもん悪口もちょっと、
ね、
そうね、そう、はい、逆にいいの来られたらね、
そうそうそう
そう、
それはそれで
ね、もうちょっと叩いてほしい、叩いてほしいってわけじゃない、
まあ、とりあえずちょっと今日はね、自分たち自分をいじめすぎた。俺は2度だよ、2度もう何回も言うけどね、
今の俺たち
めちゃくちゃ寒いからね。
大丈夫、もう叩かれてるからもう、ね、自然の冷気に。
しかももう1時半じゃないの、もう1時40分だよ。
こんな深夜に男2人がさ、夜中さ、この自動販売機の前に何をやったんだよ。
まあちょっとじゃあ今回はこんな感じの BGM 流してもらいましょうか。ということでね、そろそろじゃあエンディングへ入る曲に入りましょう。
はい、寒い。ツーリングに行ったわけよ、今日休みで朝早めに起きて、ちょっと、まあ、温泉に入って、ちょっと山奥の、どこだあえて言わんけど、まあ、京都のちょっと山奥の温泉に入りに行って、その時全然、まあ、曇りだったわけよ。で、帰りも曇りで、じゃあいざ帰ろうかと思ったら雨降り出したわけよ。まあでも、まあ大丈夫だろうと。もう早く京都に戻れば晴れてるだろうと思って、でもね、まあどんどん雨ひどくなってさ、本降りになったわけよ。もうすんで、もう土砂降り。
泊まりたくないもんね、そういう時って。
で、ああ、もうどっかで泊まろうと思ったけどね、もうパンツさ、もうパンツの中まで染み込んでさ、で、 上革ジャンやけんさ中まで染み込まんけど、グローブはもうその防水のじゃなくて普通のナイロンのグローブでいったからもう染み込んで、もうやばかったわけ。山のあの寒さ であの下半身と手打って濡れで、なんか前話し合うのなんか琵琶湖で死にかけたって、まさにあれだったわけよ。でも本当手の感覚なしで、下半身なんか感覚ないわけよ。でもうでなんか前話しちゃったような、その極寒の寒さの中でなんか自分をどうなんか、なんか暖を取るとかじゃなくて、本当今を生きていくことにさ集中するっていう、なんか
集中するというのか、もうリミッター解除してもう本当に最低限の最低限もう生命を維持するだけの生物になり下がる
とか、そうそうそう、なんかもうただもうあれがさ分かったもん俺。あこれだよ、もう
ただ生きてる、
ただなんかもうまっすぐ、なんか今ただ
そうまっすぐなんだよ、まっすぐ、ただまっすぐ
なんだろうね、
あの何も考えたくないよね、
もうなんか本当一番下まで下がりきったあの心も体も冷え切った感じ、ああこれだと思ってさ、もうあれで帰ってきてさ、でもさ、どうだ、京都の街中戻ったらさ、うん、すごい晴れてる、晴れてるってか普通に天気いいわけよ、はいはい、なんか一人だけすんごいズブレのライダーが信号待ちでおあのいる待ってるんだよ、うん、凍えてるんだよ、うん、なんかもうなんだこいつだと、もう歩行者もなんかもう、うん、まあ、歩行者はそんな気にしてないと思うけど、なんかそうこの街中で多分今一番苦しい思いをしてるのは多分
そうだね、
今この横断、ね、この信号待ちで一番苦しいのは俺なんだろうってのはね、とりあえず分かった、
会社行くやつだと俺を見ろと、うん、お前らの苦しみなんて、
あなんか今日仕事で嫌が嫌ことがあったなっていうサラリーマンが横断歩道渡ったりすると思うよ、俺が今信号待ちは多分もうそれどころじゃないわけよ、
それどころじゃないよ、もう、う
ん、なんかもうなんかただひたすらなんか
でもその状況になるとさ、もう羨ましいとか周りがいいなとかさ、うん、もう早く家帰りたいとかさ、ゼロなのよ、
なんだろうねあの感じ、
ゼロ本当にゼロ、
うん、今ただとりあえず生きようっていうか、なんか
羨ましいとかそういうのじゃないんだよ、なんだろうね、もう受け入れちゃったからさ、
もうやめよう、考えるはやめて、
そうそう、
とりあえずもうとりあえず耐えよう耐えようって、本当だからそうなんだろうねあの感じ、
なんで今まで死ぬの怖かったんだろうって
そう、ちょっともう今度から冬のツーリングはちょっと本当になるべくカッパを持っていくようにします、
ね、
俺結構手ぶらが好きや、手ぶらでか好きなん、好きなんで、もうなんか荷物は最低限に少なくするから、うん、やっぱり冬はちょっとカッパいるね、あれ本当にちょっと本当、うん、でもまああれはいい経験になったと思う、いい経験になったって言ってもあれはもう自慢できることかも、なんでも
さあ、
はい、
どうですかね、1時間こんな感じで、まあまあでもあるようでないよね、あんまりね、こういう感じで話すことはね、うん、ライドのラジオになってからね、今までは結構あったんだよ、だから自分たちの靴とか今度とかみたいな話をね、自分たちに関して話すこと、で今あんまりね、今回はねリスナー意識してないよね、うん、普通にしゃべダメって
なぜかというと、とりあえず今の自分たちがなんかだいぶ
2度だもんね、2度だからなんだよと思うやつは、そうそう、お前同じことをしてみなさいと、
してみなさいと、2度の中でそんな楽しく喋れるかな
じゃあ何でしたんだよと、ライダーなんだよと、これがライダー、これが原点なんですよ、
ライダーは弱者なんです、どんなに頑張っても、ね、お前らライダーにバイクに乗ってさ、いい気になってんじゃないぞ、バイク乗りって基本的に弱者なんですよ、その中でどうこの世の中であがいていくってのが楽しいんです、
まあそんな感じで、こんな感じでいこうと思いますよ、まあね、いろいろアップできたらいいよね、うん、なんかロールゲームとかね、ちょっと調べて、まあ、もう本当にパソコンでダウンロードはもちろんのことはできないと思うけど、ね、スマホアプリできたらいいよね、
星綺麗だね、
星出てるよ、
星綺麗だね、
星出てる
よ、綺麗だね、
何だか全然わかんない、
全然わかんない
俺星座全然わかんない、
全然わかんない、
あ、北斗七星あった、
マジ、
おう、ほら北斗七星、
すごい星綺麗だね、なんか気持ち悪いよね、男2人は夜中の1時半さ、ね、自動販売機の星綺麗だねって、すごく気持ち悪いよね、
これがね、あ
や、でもライダーだからかっこいいことにしちゃってください。
じゃあ
もうちょっとみんなはもうちょっとロマンチックに星を見れるように頑張ってください。
もうちょっと本当に温まりたい。
帰りましょう。
じゃあそう
だかなみんな。あと今年の目標もう一個言っていい？
お
う、もう一個言っていい？あの当たり前のことだけど無事故無違反で、
そうだね、
はい、
それは
終わりで。